強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに税理士の金井裕光先生にお越しいただいております。金井先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は前回に引き続き書面添付制度についてお教えいただきたいんですけれども、書面添付制度はどういった効果があるかっていう点についてお伺いしたいんですけれども、結論から言ってしまうと、まず税務署からの信頼も高くなるっていうのは先週お話しいただいたんですが、金融機関からの評価も高くなるっていうことを金井先生のご著書に書かれておられましたので、その点をちょっとお伺いさせていただければと思います。
そうですね、書面添付の前提になるものは適時正確な会計帳簿の記帳にあるわけですよね。だから前にも申し上げたように、段ボール箱に領収書をぶっ込んでそれで1年分やってくださいという会社については、基本的に書面添付はできないと、信頼性がないからということになると思うんですけども、適宜正確な会計帳簿をちゃんと記帳して、で月次決算体制を構築している、つまり自分の会社の状態が見える化できているということが書面添付の、まあ、条件であるわけですよね。とすると会社はどうなるかというと、レコーディングダイエットの話ってこの話しましたっけ、
はい、
雑談でしたっけ、
まだです、はい、
ですよね、
はい、
レコーディングダイエットってあると思うんですけど、私もやったことあるんですけども、まあ、食べたもの毎日記帳するというダイエット法なんですけども、まあ、特にですね、食べるのを制限してなくても、昼食べ過ぎちゃったからビールを一杯にしようかなとか、今日は夜カツ丼だったから明日の朝調整しようかなとか、そういうふうに自然と思うはずなんですよね。それが帳簿の自己報告機能といって、自分に対していろいろ報告してるという、そういう機能になると思うんですよ。ですから会計帳簿をきちんとつけて月次決算を行っているということは、会社に対して会計帳簿を語りかけてくるその力を十二分に使っているということで、おそらくその会社はですね、業績はいいはずなんですよ。だからレコーディングダイエットで3キロ4キロ痩せると同じように、やはり効果が出てくるということだと思うんですよね。ということは、書面添付をできている会社、すなわち適宜正確な会計帳簿をきちんと作ってて月次決算体制に乗ってるという会社については、信頼性が高く、しかも会社の業績は悪くない、まあ、悪くてもなかなか倒産しないというふうに金融機関は見ていただけるということになってると思うんですよね。現実問題、書面添付をつけていることによって、都心の S 信用金庫さんかななんかは金利優遇の措置をしておりますよね。あと三菱 UFJ 銀行ね、三菱 UFJ 銀行さんは 0.4% の金利優遇をしてますよね、書面添付をつけてることによって。なので書面添付で金融機関からお金が借りやすくなるということは、現実問題、いろんなところで世の場面で起きているということ、これは一つ申し上げておきたいですよね。
はい、書面添付制度をつけてもらえる会社っていうのは、それくらい日々帳簿を見ているわけですから、
あとは我々も巡回監査もされているということで、
はいはい、あと税理士事務所さんから毎月厳密な巡回監査
をして、
してもらってるから、
アドバイスをされてるという現状ですよね、
はいはいはい、そういう過程があるから、うん、金融機関からの信頼も厚くなるし、そのずとさっき金井先生がレコードダイエットというお話をされましたけれども、自分の会社の状況がリアルタイムで分かるから、いろんな改善の打ち手が早め早めに打つことができるから、
そうですね、
はい、なかなか倒産もしにくい
と、うん、私は最近気がついたことがあって、
はい、
企業の経営者は会計帳簿あるいは月次試算表、あと決算書の持っている自己報告機能をなめすぎです。そんなもん何の役にも立たないんじゃないかというふうに思ってる節がある。あとは税理士もですね、月次試算表なんか送っても大した役に立たないだろうなっていうふうな自信喪失感がある。だけど私は最近思ったのは、これ舐めちゃいけないんじゃないのかと。毎月毎月帳簿を締めて正確な月次試算表を出すということ自体が、やっぱり会社をうまくいかせるためのコツなんじゃないのかなっていうふうに思って、舐めるなよと、月次試算表、年次決算書の自己報告機能を舐めるなよっていうふうな気持ちで最近はいるんですよね。
まあ、それは種明かしをしちゃうと、また後の週にお話しいただきたいと思ってるんですけど、それは金井先生が MBA ホルダーだからだと思うんですよね、
はいはい、
それで例えば会社でですね、帳簿を見てもどうしたらいいかって分かるか分かんないかっていうのは、やはり事業に詳しい人はいるとしても、戦略立案とかそういった経営者としてのスキルは低いと、帳簿を見ても何にしたらいいのっていうことになるし税理士の方も月次資産表を作っても、じゃあ顧問先にどうアドバイスしたらいいのっていうのは分からないから、うん、お金の面だけとか事業の面だけじゃなくて、それをつなぐノウハウアドバイスっていうのはできる人じゃないと、せっかく適時な帳簿付けを行ってても何の活用もできないですよね。
税理士はともかく、社長さんはですね、自分で現場で事業をやってらっしゃるので一番事業に詳しいんですよね。うちの一番最初の顧問先にクリーニング屋さんがあるんですけど、クリーニング屋さんに無理して月次の入力を社長自らやってもらってるんです。今しばらく3年4年経った時ですかね、社長がふっと気がついたことがあったらしくて、なんか毎月毎月毎日毎日こうやって領収書も飲食代いくらとか、あとクリーニングの資材の仕入れいくらとかって入れてるうちに、なんとなく全部が分かるようになってきたんだね、だよねっていうふうに言ってるん、社長が。これひょっとして金井先生の言ってる会計力経営かね、なんて話を社長さんがおっしゃってて、やっぱり税理士ともかく社長さんが自分で帳簿を見ること、あとは記帳すること、あとは資産表を分かんないなりにも見ることに関して、その報告機能っていうのは確実にあるというふうに思うんですよね。だから税理士がダメであっても、正直社長さんはやはり会計の事項報告機能をダメないでほしいなというふうには思いますよね。
はい、実は今のような話、私もお手伝いしている会社にお話しするんですけど、私から言ってもあまり説得力ないんですが金井先生から言っていただくと説得力ありますよね。でもう一つ、その金融機関との関連で言うと、金井先生が金融機関の方から聞いた話として、月次決算書をやってる会社は10社に1社か2社だと、で黒字の会社も同じ割合だと。でそんな直接的な関連はないんですけれども、月次決算をやってるだけで黒字になる確率はだいぶ高くなるっていうことなんですけれども、実はこれは私も直接の因果関係を証明できないので、月次決算は やるべきだとは思っててもうまく説明できないでいたんですが、やはり今のレコードダイエットと同じっていうことですよね。
これ TKC にデータがあるんですよ、実は、はい、全国の国税庁のデータからすると約7割が赤字、まあ6割っていう数字もありますけど、そのぐらいが赤字だっていうことなんですけども、 TKC の中で月次決算をやってる、巡回監査をやってる、あと KFS って言って書面店舗に含まれてるんですけど、それをやってる会社に限って集計をしてみたところ、黒字率が7割、赤字率が3割で、全く逆の数字が出てきたんですよ。ということは、そのデータからすると毎月毎月月次決算をやって書面添付ができているような会社については黒字率が高いっていう結果も出てはいるんですよね。まだ研究論文にはまとめられてないですけども、そういう結果も出てることは出てます。
で私がやっぱり銀行で昔働いてたので。
そうなんですか。
ええそのどうしたらお金借りられるようになるんですかってよく聞かれるんですけど、おそらくそういうふうに聞いてくる人はうまく銀行をやり込められるようなうまい説明の仕方とかないですかっていうことを聞きたいんだと思うんですけど、正直な話、例えば言い回しをどうのこうのとかっていうのは言えますけど、それ根本的な解決じゃないんで、そんなに難しくない話でね、さっきの月次決算やりましょうっていうそれだけのことなんですけど、本当にやらないんですよね。
そうですね。付け加えると、今の金融機関に対する付き合い方に関しては、六角先生どう思うか分かんないけど、開示が重要です今ね。だから今の月次決算、赤字であろうが黒字であろうが、今うちの月次決算ってこういう状況ですって積極的に開示するのが金融機関からの融資を受けるコツですよね。
そうですね。
でなんで月次決算やってますよっていうこと自体もやっぱり開示をするっていうことがやっぱり重要だと思ってるんですよね。
でその話になるとですね、おそらく経営者保証のガイドラインですね、経営者保証ガイドラインの話に行くと思うので、はい、この続きはまた来週お聞かせいただければと思います。金井先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございます。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで 数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。